JOBBB のバンバテッペです。さあ、文雄君、今日も行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
618回目 で、
そうです、ね、
今日めちゃめちゃ天気が良くてですね、ちょっと光が強すぎるんで、
うんうんうん、
今カーテンとかね、これは襖とかを、
障子、
うん、僕ね最近ね、襖と障子の違いが分からなくなってきてるんですけど、
ね、
まあ時代ですよね、
まあ、
やっぱ言葉って、まあ、消えたり生まれたりする、まあ、要するに、まあ、火がね中に入らないようにしております、
うん、
いや、文雄君、今ね、そんな時代ですよ、
あ、まあ、
僕らもね、変わるべき時代に入ってきておりますので、やっぱり意識はこう常にね、前向きにしていかなあかんなと思ってるんですけど、
変えるべきとか変えなきゃいけない。
22.1度、
うん、
で、外は先ほど言いました、めちゃくちゃ天気が良くて、
うんうん、
まあ、こんな天気がね、一年中続いたら、本当にハッピーやのになと、これから多分ね、また寒くなってきますから、うんうん、まあ、僕らもね、リスナーさんも含めて体調管理、
しっかりしていきたいと。外は結構冷えてますよ。
外寒いですよね。
うん、これはあの南向きの部屋ですのでね、まあ、ちょっと温室みたいになっておりまして、光が入りすぎて、今、障子でね、ちょっとあのストップしてるぐらいですけども、まあ、
ちょっと贅沢な話なんですけど
ね。まあ、贅沢ですね。
はい、なんか僕のね、あの YouTube の友達で、稚内で活動してる方がいるんですけど、
はいはい、
もうすごかったです。まあ、猛吹雪です。
まあそうでしょうね。
稚内は猛吹雪でした。
俺は猛吹雪やと思いますよ。
はい、
もう冬そのものでしょう、ね。
そうですね。日本って広いなと感じますね。
ああ、そうですね。
言っていると。まあそんな我々の一週間の動きなんですけど、
うんうんうん、
まずはですね、うん、まあ今、大阪で一番ホットな場所といえば、
うんうん、
梅田だと思います。
まあそうですね。この前から新桜橋の大丸がね、
はい、
ホットスポットになってましたけど、
ね、
今ちょっとまた梅田に戻ってきましたからね。
はい、で、はい、梅田最近のね、話題といえば、うん、まあこれご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、
うん、
北梅田駅の今地下工事中で、大阪駅 の、
あ
の北ヤードがですね、今もう大開発中ということでね、まあ田部さん今週来てくれますけど、まあ田部さんと2人であの辺りボラボラして、鉄の細道チャンネル YouTube のね、まあその辺りの話も皆さんに聞いていただいてると思うんですけど、
いろいろな列車が入ってくるようになりますよね。
そうですね。なんと梅田からね、皆さんあの関空快速はるかとか、あとあの黒潮に、和歌山に行く黒潮に乗れるようになるっていう、
新大阪からしか乗れなかったですからね。
そうなんですよ ね、
ね、はいはい、
これから梅田がね、うん、大発展するような、うん、まあ、予感もしてるんですけど、
うんうん、
まあ、その発展のですね、あの一端を担ってるのがヨドバシカメラだと思います。
あ、まあ、そうですね、ここもすごいですね、
はい、まあ、そのヨドバシカメラがですね、うんうんうん、つい最近ヨドバシ梅田タワーというのの商業部分をですね、あのグランドオープン、
ね、
あれ店のね、あの開店ってグランドオープンってよく言うと思うんですけど、
あ、 言
いますね、あれ、まあ、なんか僕の感覚では、うんうんうん、全ての店舗が開くのがグランドオープン、一部店舗が開くのは、うんうん、まあ、ただのオープンと、
うん、
まあ、そんな使い分け皆さんされてるような気がするんですけど、
うん、
グランドオープンがですね、11月の確か16日土曜日だったと思いますけど、
うん、土曜日でした、
しまして、まあ、まだね、はい、阪急の新しいホテルは確かね、23日、うん、1週間後の開業なんで、うん、まあ、もうちょっとですね、この僕らの番組は21日更新なんで、まあ、あと2日後ぐらいには、うん、あそこの、あの、ヨドバシ梅田タワーの新しいホテルも開業するみたいなんですけど、
まあね、新阪急ホテルと並びますわね。
そうなんですよね。
新阪急はどうなるのか、
そうそう、それもちょっと気になってるんですけど、
いろいろと動きがあります、
はい、で、そのね、ヨドバシ梅田タワーがリンクス梅田っていうみたいなんですけど、
ね、
はい、
う
んうん、言葉がね、なんかちょっと古いんか新しいんかよくわからないんですけど、
割と、まあ、なんか昔から使われてる、
そうですね、
ね、もう少しなんか斬新いくかな思ったけど、うん、割と解禁みたいな感じで
ちょっと、まあ、多分これもね、ものすごいヨドバシの人が考えて考えてつけたタイトルなんで、まあ、何か賞賛があるというか考えがあるんやなと、まあ、僕らはちょっとそんな感じしたんですけど、ただ多分これがこれから の、 あのなんていうかトレンドになっていく、多分リンクスとかね、あと、まあ、文雄君今腕組んでますけど、まあ、多分そうなんですよ。やっぱめちゃくちゃ考えてこの名前作って、僕らが想像以上に多分金かけてるはずなんで、
それはもうお金もかかってます、
賞賛はあると、
まあ、
そう、そういうことです、
ね、
そういうことです、そういうことです。で、まあ、そんなですね、ヨドバシ梅田タワー、僕ら実はまだ店舗には入ってないんですよ。
うん、ちょっと行き損ないってね、僕は。はい、
でね、あの、まあ、せっかくなんで、うん、店舗には入れないけど、
うん、
その大阪梅田の風を感じたいということで、ドライブを僕してきてね。
ね、まあ、ここから10キロのとこなんやけどね。
そうなんですよ。うんうん、で、あの、ヨドバシ梅田タワーをぐるっと一周っていうのを、4回か5回ぐらい、
ああ、なるほど。
あの辺りずっと車でこうぐるっと回って、
まあ、城壁の周り巡ったみたいなね。
そうですね。で、まあ、あの、開店がね、朝の10時ぐらいなんですよ、確かヨドバシ梅田タワーは。あのね、ヨドバシの旧店舗の方は、古い店舗の方ね、梅田タワーのすぐ横にあって、どうもあの旧店舗と梅田タワーは、 連絡通路でつながってるみたいな感じが、まあ、
リンクスかねそれが、
はい、それちょっと僕外から見た感じなんで、それしか分かってないんで、外から見た感じだと、うんうん、どうも新ビルと旧ビルの間に通路があって、うん、なんかつながってる感じがしたんですけど、
全体ぐるっとこうつながるみたいな感じやね。
そうですね、だからそれで多分
梅田の、ま
あ、つながるという意味でリンクっていうな、リンクスっていう名前にしたんかもしれないんですけど、まあ、その旧店舗の方は9時半開店なんで、うんうんうん、30分ぐらいちょっとこの梅田タワーの方が遅いみたいなんですけど、その時間から見てもですね、うんうん、まだまだ開店には遅い、うん、確か早朝の5時ぐらい、5時ぐらいにヨドバシ梅田タワーの周りをぐるっと5周ぐらいしまして、うんうん、まあ当然まだどの店舗も開いてないんですけど、うんうん、まあその中でちょっと面白かったんが、うんうん、まあ外から見た感じですよ、うんうん、面白かったんが、うんうん、スターバックスコーヒーが入ってるんですけど、そのスターバックスコーヒーの店舗の外観がすごい面白かったんですよ。なんかね、屋根に緑がもさもさもさもさって入ってて、
そう緑って木があるわけ、
多分まあ人工芝生みたいなやつなんか、もしくはほんまの植物とか木なんかもしれないですけど、
ビルでね、まあ、昔からやってるとかやったけどね、
はい、遠くから見ると、ね、
木を植えるとか、
そうなんです、
木を生やすとか、
こんな大都会の中にこんな緑のコーヒー屋さんができたんかなっていう感じなんで、まあ、ちょっとあそこも一回行ってみたいなと、
これは行かなかね、はい、
思ってますが、それとあとやっぱ目立ったのがユニクロですね。
あ、なるほど、
ユニクロがですね、ものすごい大きな広告を出してまして、まあ、力入れてんねんなという、ね、やっぱりあのインバウンド、まあ、海外からのお客さんを取り込もうという、ね、感じがいたしまして、ま
あ、国内もやっぱり海外のが今流行ってるよりもね、
そうですね、
噂によると、
はい
はいはい、
やっぱりね、流行はね、うん、あのファッションの流行はね、うん、今でもそうらしいんですけど、うんうん、やっぱりアメリカ発信らしいですね、うん、アメリカ、うん、いや、うんって言ってそうなんですよ、アメリカかパリらしいです、うん、でやっぱりアメリカで流行ったもんは、うん、数年後に日本で流行るっていう、うん、まあ、その数年後っていうのが今多分もっと早くなって、多分半年後とか数ヶ月後とかになってると思うんですけど、うん、まあ、ヨドバシはこのユニクロがね、うん、そういうところも取り入れてるかどうかちょっと僕は知らないですけど、うん、まあ、なんせユニクロがものすごい広告を出してて、
なるほど、
これヨドバシ梅田タワーっていう名前あるけど、よりユニクロの店舗ちゃうかって思うぐらいですね、あ、うん、まあ、僕がぐるっと一周した感じだとそんな印象を受けましたね。
外側からの印象やね、はいはい、それは。
で、まあ、これは僕は未確認なんですけど、うん、なんか結構アウトドアにも力入れるみたいなんで、
う
ん
う
ん、
まあね、それは前の回か、まあ、前々回にも言いましたもんね、はい、まあ、
そっちの方もちょっと
一周スポーツがいい
そうなんですよ、
ということもあって、
はい、もうちょっとしたら多分実店舗に行けるかなと思ってるんで、うん、
行きたいね、
まあ、その行った暁にはこのラジオでそれも発表しますんで、
ね、いっぺん見て、まあ、はい、僕らの目で見た話をね、はい、してみたいですよね、
ご期待ください、
はいはいはい、
あとですね、うん、まあ、もう一つホットなスポットが実はですね、うん、我々のこの本局の近くに、
うん、
もうすぐ千里中央駅、北大阪急行線の、うん、そこからですね、うん、北へ 2.5 キロ離れた箕面の方まで、うんうんうんうん、まあ、そのホット場所があるんですよ、
ああ、
まあ、これもね、まあ、鉄道関連、まあ、言うてもね、リンクス梅田の方もまあ鉄道も関連してるかもしれないんですけど、うんうんうん、この大阪の北部も関係してますよ、うん、これはね、北大阪急行線北急の延伸工事、うん、まあ、これ先週のオープニングでもちょっと話したかもしれないんですけど、あの今大工事をしてまして、うん、まあ、その 2.5 キロの間なんですけど、うん、まあ、そこをまたドライブしてきまして、うん、まあ、やっぱりあの日一日一日とね、こう変化が見えてるような感じなんで、うん、まあ、早く開業してほしいなと思っております、
ね、うんうん、はい、なるほど、
まあ、これも多分ですけど、うん、タブさんともしかしたら、開業前に一回ちょっと取材に行くかもしれないです。
ね、ちょっといっぺ
ん
その辺、
まあ、鉄道関連なんでね。
そうやね。
はい、まあ、言うても、タブさんも僕も大阪住んでますんで、うんうん、まあ、アクセスという意味では全然楽なんで、うん、まあ、行けそうな気はしております。まあ、まあ、そうですね。はい、で、あと鉄道関連のニュースで、まあ、これ YouTube で見ただけなんですけど、うんうんうん、広島と島根をこう結んでる広い浜と書いて、高品線って読むんかな、あれ。
あ、どうやろうね。それ、はい、なんか、うん、そこが動いてる。
読み方わからないんですけど、うんうん、これがどうも未成線らしいんですよね。未成線っていうのは、要するにもう鉄道が通ることなく、開業することなく終わった、まあ計画段階で、まあちょっと工事しましたよみたいなところらしいんですけど、まあその未成線の橋に、これ、うんうん、これね、確か朝日新聞の YouTube チャンネルやったと思うんですけど、その橋に、欄干というか手すりがついたというニュースがございまして、まあ多分ですけど、なんか登山道とか散歩道になってて、はい、まあ人が安全に通れるようにみたいな感じが、ちょっとごめんなさい、僕実は動画見てなくて、そのトピックだけ見たんで分かんないんですけど、まあ今ね、僕ら実はタブさんと2人で、まあこれもどういう形になるか分からないですけど、奈良と和歌山をこう結ぶ予定だった五神線っていう鉄道があって、まあこれも、そうなんです、これも実は未成線で、まあその後をですね、一回その他道って、 って、まあ、YouTube の動画にもしたんですけど、まあ、やっぱ今ちょっとそういう過去の遺産っていうのも、まあ、特に鉄道遺産なんですけど、こう活用しようという動きが、うん、まあ、徐々にできてきてるんかなというような、うん、ちょっとワクワクした感じを持っております、
ね、うん、まあ、オリンピックあり、
そうです、
大阪万博ありね、いろいろとそういう未来も近未来もあったりして、
そうです、ね、
なんやかんやとこう動いてますね。
そうです、うん、であと最後にですね、うん、まあ、僕の発表なんですけど、うん、あの YouTube の晩飯チャンネル、
うんうん、
まあ、これ皆さんの
話や、ね、
そうそう、おかげですごい今急成長してるんですけど、
う
ん、
はい、
その中でも特に見られてるのが、
うんうんうん、
干し柿、
うん、
干し柿が今ね元気ですよ ね、
もうこれ始めるとき干し柿なんかもう過去のもんか思ってね、
そうなんですよ、
とても今の YouTube のネタになると思ってなかった、はい、もう数年前に始めたんですけどね、
そうなんです、うん、でその時はね全然アクセスなかったんですけど、やっぱり1年2年後ぐらいに、あの、まあ、YouTube の Google の検索エンジンが引っ張ってきたらなんかよく理由はわからないですけど、干し柿動画が非常に多くの方に見ていただいておりまして、まあそのチャンスを生かすべくですね、最近始めた干し柿の動画もですね、晩飯チャンネルでもう逐一公開してるんですよ、うん、この前はまあ週一公開やったんですけども、それも公開できるときに、まあ、
制作工程を、
そうです、
その場その場でね、
リアル、ほぼリアルタイムでよっちゃんとふみおくんに協力して、あの、公開してるんですけど、まあ、そちらもですね、すごい見られるようになって、今やっぱり干し柿、まあ、古そうで新しいという
ね
ものが、まあ、特に私らの晩飯チャンネルではこうバズってるという、バズってるというのはまあアクセスがすごい増えてるっていう、ちょっとあの隠語みたいな感じの言葉なんですけど、まあ、そういう状況にあるということなんで、
なんせうまいからね、
うまいですね、
あれほどうまいもんまずこの世の中にないというぐらい干し柿は美味しいですね、はい、
やっぱりこれからね、その、まあ、いろいろ災害も含めてなんですけど、そういう貯蔵料理というか、保存食がやっぱり今ね、すごい見直されてるんですよね、漬物も含めてね。で、そんな中でですね、この干し柿がやっぱりあったら、それこそ2、3日はこう命を流れられるぐらいのね、おそらく僕はエネルギーもすごい、糖分がすごいんです。とにかく、まあ、ちょっとダイエットしてるというのには向かないかもしれないんですけど、ものすごいエネルギーの含な、もう生命力の塊みたいなね、もんがこれ干し柿だと思ってますんで、まあ、そういう時流もあって、まあ、おかげさんで見ていただいておりますんで、またこれからも、ね、今実は西条柿を干してるんですよね、西条柿を、
いろいろ各種ね、干し柿向きの節柿いっぱいあるんですよ、
藤柿っていうのと、
藤が最初でしたね、
そう、でその次に愛宕柿やって、
はい、
あ、じゃあ藤、西条、愛宕か、
そう
か、確か、そうそう、西条が真ん中で、そろそろ西条も今いい感じになってきてると、藤はもうすでにね収穫して、
はい、
まあ、試食もしまして、でよっちゃんが冷凍保存して、また1年後ぐらい楽しもうかなと、1
年熟成すると、
そうです、ね、
これは皆さん本当に想像絶する
ような
味ですよ。
文雄くんの面白いあのその食レポであったんが、
はい、
これもう肉やな言うてましたね、
うん、もう
肉
すごいうまい、もう植物もね、
そう、植
物動物も結構うまいもんは、まあ、お互いにお肉になるんちゃうかな、
あ、だから同じ、まあ、成分が含まれてるんかな、
もうとてもね、あれ植物性のもんって思えへん
ね
携帯ももう本当にお肉みたいな、
そうそう、
黒光化したり紫色になったりしてね、
そうなんですよ、
もうこれはすごいもんです、皆さんいっぺん作ってください、
そう、だから藤垣はもう終わったんで、次は西条垣で、その次は愛宕垣かなと思っております。今西条と愛宕は今干してるんで、またこれも随時ですね、晩飯チャンネル YouTube の方で公開します。このラジオでも報告しますんで、
だいたいね、どんなもんでもね、食べ物ってプロの作ったもんが美味しいですよ、アマチュアよりもね、この干し垣だけは、アマチュアが一番です。
そうです、なんか今
プロではあんな美味しいのできない、
なんか流行ってるらしいですよ。
まあまあ、もちろん流行って
ます、若い人の間でも年配の人の間でも
当然
流行ってるらしい、
いわゆるベランダ干し柿ってやつですよね。
そういうことですよね。
あのこのニュータウンでも歩いてまして、
うん、
ちょっと見ると、ベランダに赤いもんが見て、見えてね、ああやってるなやってるなっていう感じで、ただそれがプロの方、もちろんあんねやけど、プロの方それだけ手かけられへんしね、
そうですね、
ってことは
ね、
もう僕らはもう本当になんかもう赤ちゃん育てるみたいな感じでやってます
よ。ものすごい大事にしてますよね。
これは皆さん、
ものすごいよっちゃん頑張ってます。
何面でも言いますけど、こんなうまいもんおまへんで絶対やってください。
あとやっぱりね、これ料理関連で言うと、今ちょっとよっちゃんがハマってるのはこのさつまいも。
もうこれはもうこれもだいぶ前からね。
そう。
僕らもずっとやってきたんです。やっとまあ
これもね、
花咲いたというか。
これもつい最近やったトースターで焼き芋がすごいやっぱ皆さん あの好評を得てるんですけど、まあそれの第2弾じゃないんですけど、まあそうやって作った焼き芋で、よっちゃん実はね、次週なんですけど、バターを作るんですよ。焼き芋バターをね、これも今発表しますけど、焼き芋バターを作るんですけど、それもめちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひ皆さん1週間後期待してほしいんですけど、なんとですね、 その焼き芋バターみたいな商品が、うん、我々のこの本局の近くの阪急オアシスというスーパーで売っておりまして、う
ん、やっぱり皆さん商売人の方もね、
そうですね、
一生懸命開発しはんやなと分かりました、
はい、僕らの作ったのは作るのは焼き芋バターなんですけど、はいはいはい、こちらはこちらの商品の方はね、うん、さつまいもバターという名前で売られておりまして、うんうんうん、で中身をこう瓶越しにまたこれ開けてないんですけど、よっちゃんは一応その現場で
試食
してで美味しかったんで、うん、まあ、それとあとやっぱ僕らのラジオでもこれから扱うということでこれ買ってきてくれたんですけど、
う
んうんうん、めちゃくちゃ甘いらしいですね。
もうかなりこれはちょっと、はい、もう想像絶するようなね、ちょっと甘すぎると失礼やけども、
でよっちゃん曰く、うん、あのこれ、あ、これふみおくん知ってるから皆さん多分ご存知だと思うんですけど、この栄養成分表ってあるじゃないですか。ああ、栄養成分表とあとはあの、原材料名、
うん、ちゃんと書いてますね、
はい、でこれね、うん、原材料名の法則が実はありまして、うん、これも僕実は最近まで知らなかったんですけど、うんうんうんうん、上から下にこうずっとね材料が出てくるんですけど、分量の多いものからこれ順番に表記するっていうのは、まあ、なんかこれ決まりなんか法律なんかわからないですけど、
まあ、そう常識はね、普通そうなんやってる人
はらしいですね。
私も知らんだん
ですよ。でこの瓶の裏側の原材料名見てみますと、糖類が一番上に来てるんですよ、これ。糖類の次に、さつまいも。
ああ、なるほど。
で、バター、寒天、なんとかかんとかできてるんで、ということは、まあ、このさつまいもバターっていう名前なんですけど、これ、おそらくですけど、ほとんどさつまいも使ってないんですよね。
それ、ちょっとそこまでは言いませんけど。
いや、で、なんで僕はこういうことを思うかっていうと、よっちゃんが実際にお店で試食したら、さつまいもの味ほとんどしなかったらしいんですよ。
転換というと悪い意味じゃないんですけど、うん、いろんなもの混ぜてはるんで、うん、やっぱりプロですから、うん、売れんといかんということで、我々自分らの舌を信じてやってます
ので、ね、だからあのその制作する費用とか、よく費用対効果って言いますけど、
う
ん、その売った時の利益、うん、まあ、あらりとか、なんかそう、やっぱそういうのを計算して、これ作ってはるんで、
万人向けてないといかん
しね。そう、これはもう仕方ないんですけど、うん、ただ、僕らが、うん、あのよっちゃん健康レシピで目指してるのは、やっぱりほんまに美味しい、健康にいいもんなんで、まあ、
健康ですよ、これは。
はい、うん、もう間違いなく、このさつまいもバターも、この売ってるやつよりもうまいという自信はございますし、うん、あの僕ら焼き芋バター、はいはい、まあ、一緒やと思いますけど、うん、結構焼き芋をめっちゃ使ってるんで、うん、まあ、芋々しいものがまた1週間後皆さんご覧いただけると思っております、
あのさつまいもも急行商法ですね。昔から江戸時代からもう飢饉の時はたくさんの人の命を救ってきたもんですけど、
まあ、柿も
芋もそうですね
玉ねぎも玉ねぎ関係ないですけど、
基本的なね、やっぱり食材というのは、はい、やっぱりものすごい力持ってます ね、
そうですね、
食料自身がね、
まあ、僕らがね、まあ、文雄くんなんかもう今80歳で、うん、まあ、僕も40近いんですけど、うん、やっぱここまでそこまで大きい病気がないっていうのも、
う
ん、よっちゃんのおかげやし、
まあ、そうですね、
うまいもん、やっぱりね、もう 僕も最近思ったんですけど、人間の元気の源って一番は食事やねんなっていうのをほんまによく思ってて、うん、でそれがやっぱりだんだん年取ってくるごとにこう実感してるんですよ。でそれなんでかっていうと、やっぱり僕ぐらいの年齢でも大きい病気してる人いっぱいいるじゃないですか。でそういう人ら見てるとね、やっぱりね、食生活がちょっと乱れてる方が多い気がするんですよ。だから外食が多かったりとか、酒めっちゃ飲む人とか、まあ、タバコも含めてなんですけど、でそういうもんにね、まあ、この年まであんまりこう触れられてこなかったっていうのは、まあ、やっぱりよっちゃんに感謝やね。これは本当に思いますわ。はい。なんか そんな
気が、基本ですよね。
基本です。食は食事は。
健康は食。食は健康です。は
い、なんか要はね、好きなもん食うて、そっちの方が健康やっていう無責任なこと言う人もいますけど、あれはね、多分間違ってます。僕の実体験から言うと間違ってます。やっぱ食事は全ての根源ですね。衣食同源って言いますけど。
まさにはええ言葉ですね、あれはね。
そうですね。はい。まあそんなことをちょっと思う年齢になったんやなっていう感慨深いです。
そうやね。
ふみおくんどうでしょう。
まあ僕はまあ、非常に身近な話としてですね、はい、僕のよう言ってるね、あれはアウトドアの店のロッジさんがね、閉店というハガキもらったんですよね。びっくりしてね、俺もね、こんなちゃんとした店で流行ってるのなんで閉店するんかと思って、はいはい、この頃ようなんか店 の、 ダイレクト前でハガキこう2枚になるやつがあるじゃないですか、ベアーと開いて、はいはい、で中見てやっと分かったんですけど、移転ということね、店が発展するために今の第4ビル、大阪駅前第4ビルの2階のロッジさんは閉店するけども、第2ビルの1階に移るという、
お
うん、で
お
それで僕はまたこれも全く邪推かもわからんけども、
はい、
第2ビルの1階におった石井スポーツさんがですね、いわゆる買収されはって、
ヨドバシ
へ行った、
行って、う
ん、あ、広かったね、路地の何倍か面積あったんですけど、
そう
そこへひょっとしたらね、お行きになるんちゃうかいなと、勝手にこれは、まあ、店長とも会長とも会うてません、まだ、うん、
僕らの妄想ですけど、
妄想やけど、なんかそれぐらいがあって、やっぱりアウトドアがてっぺんも言うたように、まあ、特に焚き火とか 巻き割りとかそういう、あの今なってるので、ますます発展してもらいたいなというね、まあ一流品しか置いてない店ですけども、
そうですね、僕らの大好きな店なんですけど、
なかなかここはね、そういう意味で一流品やから高いので、僕はつい安いところで買ってしまったりしてね、会長にどこの来てるんや言われて、いやいやこれもう安で買えたからと言うたりして、まあ冗談言ってるんですけどね、まあそう一流好きの人はね、
そうやな、アウトドアが
あれがあの大きな店に入ったとしたら、
ちょっと嬉しいですけどね、
ちょっとしたニュースになるなということがありましたね。
梅田動いてますね。
はい、それとまあ、はい、あのもうほんのわずかなあの動きやったので、僕はまた、この近くにありますカメラ屋さんの今度は店外、店の外にあるワゴンです。どこで100件のカメラを見つけてきましたね。
これな今、
もう非常に面白いカメラでね、まあ、
プラスチック製の、
これ1988年ぐらいちゃうかいな。
今ね、文雄君このカメラの裏側見たら、87って書いてる。87の1月2日って。
多分その頃に発売されたもんでしょう。
で液晶部分にね、小さい液晶部分に、
あのあれ年月日が出るやつね。それ写し込みができるんだね、フィルムの中にそれがね。それ面白いよ。まああの一辺ファインダーのぞいて、ちょっとファインダーまだ整備してへんがあんまり綺麗ないかもわかんない。シャッター
、よう見えますね。
シャッター押してみたら。
シャッターいいですか、押して。
ああ、何でも押してみます。フィルム入ってないですよ。お
お。今音鳴りました。
お。おやおや、ストロボがまでつきましたね。
はい、
まあ、おそらく使ってないじゃないですか。未使用品やと思いますよ。
オート6001。
チノンというね、あの有名な、有名なっていうか、ね、もう今はなんかないらしいですけど。
ああ、そうなんですか。
あの、一時いろんなところ、コダックの OEM 提供してはったりしてやって、
カメラですけどね。どっしりしたカメラで。これが100円。
まあ、100円。
いや、嬉しいですね。僕らとしては、カメラ好きとしては、ちょっとスイッチオフにしておき
ます
。
まあ、そういうような、まあ、嬉しいというのか、本当、ささやかな喜びやけど、まあ、僕
のコレクション。いや、こういうのがやっぱ楽しいんですよね。こういうのが皆さん楽しいですよね。
一つもなかったこの、はい、ね、この一つもなんか知能を持ってたこの機種はなかったもんでね、まあこれもまたちょっとしばらくいじぐりながら、触って楽しもうかいなというようなことも思っております、まあ
は
い、
そんなことを言ってる文雄君なんですけど、机の上にはですね、
はいはいはい、
なんとハッセルブラッドの
あれはまあパンフレットね、
パンフレットが置いて、値段がこれの、ね、1000倍ぐらいするようなカメラなんですけど、
100万ぐらいですかね。
もっとレンズでもっとするんちゃうかな、
ね、まあ、あれもカメラならば、まあ、これはフィルムカメラなんですけども ね、これ本当によくできたんです
。スマホもカメラやしね、
ただおもろいのはね、はい、まあ、これも本当にもうミニ情報なんやけど、このチノンのカメラのね、はい、いつもの欠点値はね、電池のね、
はい、
入れるところがしっかりしてないんですよ、はい、こんだけの小さいところでね、
はいはいはい、
2CR のその、はい、あの電池を持たすというのは無理なんですよね。下手するとそこが壊れるんです。
結構重い電池ですからね、
いわゆる 2CR とかこうやったかまぼこに巻かされたみたいなね、
わかるわかる、
ずっと知能を見てますとね、その部分だけがこの会社なぜか抜けてるんですよね。
なるほどね、
なんかあったんでしょうね、そこの部分に対してね。
これ知能の関係者の人に聞いたらちょっと、実はなーって、
まあなんかあるかわからないね。他のところはね、ほとんどもう文句のつけようないよりよ
いカメラ
なんですけどね、その部分はだから気つけて開けるときにはまあね、あんまりきつく回したりね、10円玉でギャーッときつやったりすると、ポロッとプラスチック割れそうでね。
なるほど、
まあ、これは本当に単なる私 の、あの妄想かもわからんけど、そういうの共通点があるなというようなことも、この発見もまたおもろいです ね、
そうですね。
大きい発見もいいけど、こんな小さい会社の小さい欠点というんですか、ね、
そうそうそう、
共通点を見つけて似たっと笑うというのも、まあ、これも人生です。
そうですね、はい、まあ、というわけで我々の1週間の動き、皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。
はい。